恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父様、あなたが命を与え、また信仰を与え、そして献身の思いを与えて、私たちの聖書教会の中で本当に大切な働きをなしてくださったカッタ先生を、あなたは天に必要ですと天に引き上げられ、私たちはその思い出を特に心に覚えつつ、また先生の歩まれた歩みを振り返る恵みの時を持とうとしております。今日の午後の記念会と明日の納骨式の上に、主が豊かに臨んでくださり、特に長くおられた輪島の教会にとって今日の記念会が大きな慰めと励ましの時となるように、またお父様を天に送られたルツ姉妹にとっても大きな今日が励ましと信仰のまた支えの時となりますように、すでに天国にお父さんとお母さんと両方送られた姉妹にとって、神様、大きな寂しさと悲しみを覚えるこの時、今日が大きな励ましとなりますように、どうぞまた私たちも背後で祈り支えていくことができるようにも導いてください。今日の式の上に豊かな主の御臨在がありますように、心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もイエス様のお言葉を紐解きながら、イエス様が語られたメッセージの中から、私たちも聞き取っていきたいと思うのです。イエス様のお話というのは、時に非常にわかりやすく、また時に聞いている群衆と一緒に腹を抱えて笑うようなユーモアに富んでおり、ところがまた時には震え上がるほどに恐ろしい響きを持って、心の中にぐさっと刺さるようなところもあるのです。イエス様のお話は一度聞いたら忘れられない、そういう力があるようです。先週の日曜日の午後、羊飼いが開かれまして、そこで実は、11年前に緑台にまだ教会があった時に、そこで一度だけご奉仕くださったある先生のメッセージテープをほんの一部分皆さんに聞いていただいたんです。みんなが聞いたはずのメッセージなんですけれども、聞いていらっしゃる羊の方々はみんなですね、聞いたかなという感じで、ほとんどの方々が覚えていないのです。私たちは本当に忘れやすいものだということをとても確認いたしました。私自身、この教会のホームページの中に収録されているずっと昔のメッセージテープをですね、時たま聞くことがあるんです。自分のメッセージなんですけれども、声は確かに若き日の私なんです。しかしながら内容はとても新鮮で、初めて聞くメッセージのような、そんな風に思わされることがしばしばなのです。この忘れるというのは時にとても便利なことですよね。そんなによく忘れるんだったら、そうだな、3年ごとに同じメッセージ聞いても誰も気づかないかな、なんてですね、そんなことを考えたりするんですけどもですね。しかしイエス様はそのお話をされたとき、聞いていた人たちはですね、一度聞くとそれを決して忘れられないような、そんな人々が多かったんじゃないでしょうか。特に今日の箇所はショッキングな表現が用いられていて、忘れがたい、そういうですね、テーマに満ちています。今日の中心テーマはつまずきです。6節、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。 なんだかそれを読んだだけでつまずいてしまうような、何ちゅうことをイエス様は言うんですか。イエス様らしくもないというぐらいすごいことを言っておられるのです。実はこの6節は先週の説教箇所だったんですけれども、先週はわざわざそれに触れないでおきました。7節からにくっつけた方が流れが良いので、今日のメッセージの箇所に入れさせていただいたのです。先週のところでイエス様が、天の御国で一番偉いのはこの子供のように自分を低くするものです、そうおっしゃって、5節で、また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのですと語られたのです。この受け入れる、その反対がつまずかせるなのです。人を受け入れない、それが実はつまずかせるということなのです。このつまずきという言葉は教会の中でもしばしば耳にする言葉です。あんまり耳にしたくない言葉かもしれませんけど、あの人につまずいた、この人につまずかされた、いや牧師の一言につまずいた、今日の牧師の説教につまずいたとかですね、教会につまずいたとか、聖書につまずいたとか、聖書の神様につまずいたとか、いろんなつまずきについての言葉を聞くことがあります。私たちは結構つまずきという言葉を軽く使うんですけど、つまずきと聞くとなんとなくそんな軽い意味にしか捉えられないのかもしれませんが、すなわちつまずいてもまた起き上がればいいじゃないかと考えるのですが、決して決して実はこのつまずきという言葉はそんな軽く使って良い言葉ではないのです。このつまずき、この言葉の聖書の言葉では何とあるかというと、スキャンダロンという言葉が使われます。スキャンダロン、そこからスキャンダルという言葉が発生したのです。政治家のスキャンダル、芸能界のスキャンダル、教会のスキャンダル、まあ様々なスキャンダルが毎日のように新聞やテレビや週刊誌を賑わせるのです。このスキャンダロンという言葉は、動物に罠を仕掛けて捕らえる、その罠を指す言葉です。一度その罠にかかってしまうと、万事休すです。どんなにもがいてみても、それから逃れることはできない。あとは死が待っているし、そういうですね、罠なのです。ですから、たとえつまずいても、また起き上がって走ればいい、そんな悠長な言葉ではないのです。つまずいたら最後、あとは滅びが待っているだけ。口語訳聖書の7節では、この7節がこう訳されています。口語訳聖書です。この世は罪の誘惑があるから災いである。罪の誘惑は必ず来る。しかしそれを来たらせる人は災いである。私たちの聖書ではつまずきをとありますけれども、口語訳は、ね、罪の誘惑とそれを訳しました。人を罪に誘惑し、神様から引き離して滅びへと貶めてしまう。それがつまずきという言葉の意味なのです。イエス様は、このつまずきをもたらすことを非常に厳しく、そして容赦なく責めておられます。つまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。皆さんのお家で、石臼が今もあるお家ってあります？家に石臼がありますという家あったら、昔はどこの家にも石臼がありました。若い人は石臼ってもうそれ自体がですね、想像もつかないかもしれませんけどもですね、大きな石の塊を二段にして、そしてそれをぐるぐるぐるぐるこうですね、引くとですね、このトウモロコシとかですね、大豆なんかをですね、粉にするわけです。ですね、あれが石臼です。 あの石臼を首にかけられて、決して外れないように首に結ばれて日本海に投げ込まれたらどうなります？いや、この内灘の海は遠浅だから大丈夫なんですね。そういう意味じゃなくて、深みに持っていかれて投げ込まれたら、もうどんなにもがいても上に上がることは不可能です。ところがです、イエス様がおっしゃるのは、あんな家にあるような私の子供の力でも回すことができるようなあんな石臼ではないのです。なんとイエス様は大きい石臼と言われました。断崖に宙のついている聖書をお持ちの方は、この大きい石臼のところに米印があって、断崖を見ると何とありますか？直訳として、そう、ロバが引く石臼と書いてあります。人間の力で回すことができるようなあんなちっぽけな石臼じゃないのです。ロバが引くような石臼だというのです。ずっと以前にエルサレムの郊外にあるあのベタニア村、マルタとマリアの家と呼ばれる家をですね、訪れたことがあります。そこに実はこの大きな石臼、ロバが引く石臼がありました。私はそれを見たときに、これを首にかけられたらもうひとたまりもない、ひゃーっとですね、悲鳴を上げた思い出を持っていますが、そうなんです。それほどにイエス様はつまずきを与える者に対する厳しい責めをここで語っておられるのです。なんとつまずきを与えることに対してイエス様は手厳しいことでしょう。つまずきを与えるということは凄まじく重い罪だというのです。なぜそれほどに人につまずきを与えるということがイエス様にとっては手厳しい重い罪に捉えられているのでしょうか。三つの理由を挙げることができます。第一番目に、なぜつまずきを与えることはそんなにも重い罪か。一人の価値が大きく重いからです。イエス様の目から見て、私を信じるこの小さい者たちの一人が、この上もなく尊く、ふさわしく愛すべき大切な存在だからです。ペテロ第二の手紙三章九節にはこうあります。主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。一人でも滅びることを望まない。イエス様は、たった一人が、つまずきによって、滅びに落ちてしまう、そのことが耐えられない苦しみなのです。神様の目から見て、高価で尊い存在を、私たちの何気ない行動、何気ない愛のない一言がつまずかせ、神様から離れさせ、滅びに向かわせるようなことがあったら、それはなんていう大きな損失、神様の心を痛めることでしょう。じゃあ私たちは人をつまずかせることがなかったでしょうか。振り返ってみるとき、私自身が一体どれほど人々につまずきを与えてきたか。そして恐ろしいのは、自分が人につまずきを与えてしまったことを気づかないでいることがどれほど多いかです。こんなに長く教会の牧師をさせていただいていますと、本当に一体今までこの愛のない牧師の時に、ブラックジョークが飛び出すこの牧師によって、一体どれだけの人が傷つき、いやつまずき、いや教会から離れてしまったかなと思うと、とてもとても恐ろしい気持ちになるのです。私に、今手を挙げないでくださいね、私につまずいたことのある人なんて言ったらですね、まあ全員の手が上がったりすると、とてももう ここでメッセージを続けることができなくなってしまうのですが、でも本当にどれだけの人がつまずきを与えられたか、首になんだか大きな石臼がいくつもいくつもですね、ぶら下がっているような、そんな気がするのです。道理でなんとなく最近フラフラするなというのはそのせいなのかもしれません。第2番目です。なぜイエス様はつまずきに対してそんなにも手厳しいのか。それは滅びの恐ろしさをイエス様はよくご存知だからです。8節9節、もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。恐ろしい箇所だと思いますね。つまずきっていうのは、この言葉によると人に対して与えるだけのものでないことがわかります。そうではなくして、自分で自分につまずきを与えることがある、自分につまずきを許してしまうことがあるというのです。イエス様はそのつまずきを自分に与えるものがあなたの片手であれば、片足であれば、それを切り捨てよというのです。あなたにつまずきを与えるものが目から入ってくるものであれば、その目をえぐり出して捨てよというのです。どっかで聞いた話ですよね。そう、イエス様は三条の説教の中でも同じ言葉を使っているのです。マタイ5章29、30でもその話をされています。じゃあ牧師、なんで両手両足揃ってんだ、なんで両目まだ揃ってんだと言われると、ごめんなさいと言うしかないような気がします。本当にこの手で一体どれだけの罪を犯してきたでしょう。この目でどれだけ罪を犯したことでしょう。えぐり出して切り捨ててしまえっていうのであれば、もうとっくにないはずなのです。それは決して本当に手足を切り捨て目をえぐり出せということではないのです。罪に対して厳しくあれ、徹底的であれ、具体的であれということなのです。その厳しさはイエス様が滅びの恐ろしさ、神様の裁きの恐怖、地獄の絶望的な苦しみをよくご存知だからなのです。イエス様によれば、それは永遠の火、燃えるゲヘナだというのです。私たちは天国について聞くのはとても好きです。先月の生徒氏のセミナーはリクエストがあって、天国というテーマで一緒に学びました。しかし誰も、先生、地獄について今度は語ってくださいとは誰もリクエストしてきません。地獄についても私たちは知る必要があると思うのですが、イエス様はあちらこちらで天国の話をしていらっしゃいます。しかし同時にイエス様は地獄について幾度もはっきりと語っておられるのです。一軒一軒よく伝道して歩いていらっしゃるエホバの証人の人たちは、地獄はないと教えます。神様が愛であるならば地獄なんかを作るはずがない。神を、エホバを信じない者たちは、死んだら絶滅、それでもう何もない、死んだら無になるというのです。地獄なんて恐ろしいものがあるはずはないというのです。私たちにとってイエス様こそ最も権威あるお方です。イエス様がどうおっしゃっているのか、どう教えておられるのかが最終的な権威です。イエス様がはっきりと地獄を説き、 警告を与えておられるのに、他の人々は、いや、地獄なんかない。そんなのあるはずがないというのです。私たちはどちらを信じるべきでしょうか。地獄なんて例え話、架空の話、そんな場所はない。私たちはどう考えるべきでしょう。もしもです。もしも死後の裁きも地獄もないとしたら、イエス様がわざわざこの世界においでになって、わざわざご自分から十字架の道を歩み、ご自分の意志であの十字架にかけられた理由がなくなってしまいます。何のためにイエス様は十字架にかけられたんですか？イエス様は人がみんな死に向かって、そして死んだ後の裁きに向かって、そして裁きの座で神の前に自分の罪の償いに足るものを何にも出すことができないゆえに、すべての人が滅びに地獄に向かっていることをイエス様はご存知なので、イエス様はそれを放っておくことができなくて、この世界に飛び込んでこられたのです。地獄がないとしたら、神の永遠の裁きがないとしたら、十字架の意味はなくなってしまいます。無駄死にになってしまいます。他の人のために犠牲的になって死ぬということの、犠牲になることの美しい模範を示すためにだけイエス様は死なれたのでしょうか。いいえ。イエス様は、この世界に来て、私たちの罪を背負い、私たちの地獄の責めを全部背負って死んでくださったのは、イエス様は私たちに滅んでほしくなかった。あの永遠の滅びの中で、火の中で永遠に苦しんでほしくなかった。だからなのです。私たちは高をくくっています。死んでみなきゃわかんない高をくくっているのです。しかしイエス様はその滅びの恐ろしさをご存知だから。イエス様が救いを準備してくださったにもかかわらず、人をそんな滅びへと追いやってしまうつまずきを与えることを、凄まじく大きな罪と災いと言われるのです。七節、つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。第3番目に、イエス様はなぜつまずきに対してそんなにも手厳しいのか。実節、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。イエス様はここでもまたこれらの小さい者の一人の重い重い価値を教えてくださっています。イエス様はずっと18章の2節からですね、小さな子供を呼び寄せて、その小さな子供を弟子たちの真ん中に立たせて、ずっと話をしておられるのです。そしてこのところでもまだその子供たちがそこにいるのです。この小さい者たち、この小さな子供を一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。子供だからといって軽んじたり、馬鹿にしたり、邪魔者扱いしたり、差別してはならない。その理由が、なんとです。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。それが理由だって言うんです。イエス様のお話にはいつも驚嘆させられるのです。イエス様は時々地上のことしか知らない私たちにちらっと幕をこうめくるようにして天上の世界を垣間見せてくださいます。そして今日のこの言葉によると、神の使いとして働く天使たちの存在をここでは見せてくれました。 私たちにとって天使と聞くと、なんとなくファンタジーの世界のことのように感じます。あんまり天使とは縁がないような生活をしているんじゃないでしょうか。この歩んできた1週間を振り返って、天使について考えたことがありましたか？天使の存在について深く考えるような、あ、天使やってですね、感じるようなことがあったでしょうか。聖書を紐解いてみると、例えばイエス様の生涯の中には天使が幾度も登場します。誕生の時のクリスマス物語には、天使は重要な役割を幾度も果たしているのです。また誕生されて30歳になってから、荒野で40日40夜の断食の祈りをされた後、悪魔の誘惑に打ち勝って、その後天使らが来てイエス様に仕えたとあります。またイエス様が十字架の後3日目によみがえられた時、あの復活の出来事にも御使いたちが重要な役割を果たします。御使い天使、ヘブル人の手紙の1章の14節によれば、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。救いの相続者となる人々に使えるために使わされた、使える霊である御使い。救いの相続者とは誰ですか。イエス・キリストを信じて救いを受けたあなたのことです。私たちは今も、私たちと共にいてくださるインマヌエルなる神イエス様がいつもそばにいて助けてくださる。聖霊は信じる者の内に住んで、内側にいて内側から助けてくださる。そしてなんと、神から使わされた御使いたちによっても、私たちは助けられ、守られ、強くされているということを信じることができるのです。使える霊とありますから、神様は私たちが見ることはできないと同じように、御使いも見ることはできない霊的な存在、見ることのできない存在です。今日ご一緒に歌いました賛美、そしてこの後もう一曲賛美するんですが、実は今日のメッセージに合わせて、今日の3曲とも賛美の中に御使いが登場する歌をあえて選んだのです。最初に歌いました聖歌の40番、その2節を見ると、聖なるかな、聖徒たちも御使いたちも頭を垂る。また開かなくても結構ですが、聖歌の446番を見ると、ね、我に聞かしめよのところにもですね、1番に我に聞かしめよ主の物語、世にも類いなく良き物語、天使ら声高く見荒れ祝しぬと天使が登場します。この後に歌う聖歌の668番、実はそこにも登場するのです。その4番を見ると、嘆きも涙も雨にはなし、御使いの歌を声聞くのみと御使いが登場するのです。私たちはあまり天使の存在について考えないので、今日は天使にテーマを絞って一緒にその存在を知ろうとしているのですが、しかしです、ただ決して私たちはコロサイ2章18節に警告されている状態に陥ってはなりません。そこにはこうあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、御使い礼拝をする者たちのことが出てきます。決して私たちは天使の存在について知る、しかしそれが御使いを礼拝する、 神様を呼ぶよりもなんだか御使いの方が身近な存在なので、天使様どうぞ今来てください、天使助けてとですね、天使に向かって祈ったり、また幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇りですね、そういう話をしばしば聞くことがあるんです。そして私の歩んでいた時に幻を私を見たのです、天使が出てきたのです、そして外でも不思議なことを私は経験したのですと言ってですね、いたずらに誇る、そんなですね異常な体験の話をする人が出てきたりします。そんなことに人に騙されてはならないよっていうのです。さあそういう、ね、警告もそこにはあるんですが、今日の実節のイエス様のお言葉には実は驚嘆させられるんです。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。なんとこの小さい者たちの一人のために天の御使いがつけられていて、天におられる私の父の御顔をいつも見ているって言うんです。まあ、そのかっちゃんがいるのでかっちゃんちょっと使わせてもらいますと、ね、ここにかっちゃんがいます。なんとですね、かっちゃんのための見つかりがいるっていうんです、ね、そしてかっちゃんのための見つかりはですね、何してるかというと、天におられる私の父の御顔をいつも見てるっていうんです。どういうことなんでしょう。かっちゃん付きのですね、かっちゃん専用の御使いが天にいて、父なる神様の御顔をぼーっと見てるっていうんでしょうか。実はぼーっとただ、ね、あっけに取られたように見ているっていう、そういう意味じゃないのです。この御顔をいつも見ているっていうのは特別な表現でして、旧約聖書の第二列王記25章の19節に出てくる王の側近と、ただ、日本語では訳されている。これが直訳すると、王の顔をいつも見ているものということなのです。王の顔を見るもの。すなわち、王様の前にいつもはべって、王様の前で個人的な働きをいつもこなしている側近のもの。それが、王の側近、王の顔を見るもの。すなわち、神様の御顔をいつも見ているっていうのは、かっちゃん付きの天使がかっちゃんのために、ね、父なる神様の御そばでいつも忙しく働いているということなのです。え、かっちゃんだけってですね、思わないでください。私たち一人一人のために、なんと御使いが、あなたの御使いが天で父の御顔をいつも見ているというのです。もちろん私たちは守護天使なんていう表現使いません。ちょっと怪しい響きがしますね。でもこの言葉によれば、私たち一人一人のために御使いがいつも働いているということを知ることができるのです。すなわちそれほどにイエス様はおっしゃるのです。ここにいるこの一人の小さな子供、その子供のために御使いが忙しく父の御そばで働いている、それほどに大切な、重んじられているこの一人の小さな子供を、いやこの一人の人を決して軽んじつまぶかしてはならないというのです。教会っていうところは決して清い完成した者たちの集まりではありません。よく言うように、許された罪人の集まりです。ですから、最近来た方々も、先輩のクリスチャンたちの胸のところに、目には見えない大きな工事現場の看板がぶら下がっているのを、いつも愛を持って見てくださいと教えているように、すなわち、そこには何と書いてあるんですか？工事中、ご迷惑をおかけします。私たちみんなの胸のところにその看板がぶら下がっていると、ぜひ愛を持って認めましょう。 牧師の前には特別大きいのがぶら下がってるかもしれません。もしもです、最近しばらくつまずいてないし、ちょっとつまずいてみたいな、ちょっとつまずきもちょっといいかもしれないな、つまずきたいと思ったら、つまずくための石はもういくらでも見つかるでしょう。本当にですね、私たちの間につまずく石はゴロゴロしているでしょう。でもです、私たちはそのように許された罪人に過ぎないキリストの姿にまだまだなお遠い存在なのですが、でもお互いに今日も祈りました、主の祈りを祈ったとき、そのたんびに何を祈っていますか。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。私たちはあのお祈りをするたんび、心が本当に吟味させられているのです。私の中に許していない罪がないかな、こだわりがないかな、何かわだかまっていることがないかな、もやもやしているものがないかな。もしも私が誰かのことを許さないなら、あの祈りは怖い祈りですよ。私が許さないなら、神様は私を許さないでくださいと祈っているんです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。許さないなら許さなくていいですよと祈ってるんです。怖いですね。ですから本当に今日は言うたびに出してくれますけれどもですね、とても忠実な担当者ですがですね、そうなんです。私たちは互いに持っているその許さない思いを主の前でいつも溶かしていただき、捨て去らせていただく必要があるのです。ですからぜひぜひつまずきの石を探さないで、つまずきの石を本当にあげつらわないで許し合っていきたいのです。そして互いにつまずきとならないようにと、また主にあって心がけていくことも忘れてはなりません。消してください。17章の27節のところでもイエス様はこんなことを言ってますよね。前の前のところです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。この時に学んだように、イエス様は宮の納入金を納める必要がないお方でした。でもその必要がない、その責任がないにもかかわらず、つまずきを与えないためにそれを払おうとされたイエス様、本当にこのイエス様のお姿は私たちの模範です。またパウロも、そこにはアウトラインには書きませんでしたが、ローマ書の14章の13節から後のところで、ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。つまずきになるものを置かないように決心しなさい。そして同じくローマ書の14章の15節の後半で、キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。キリストが代わりに死んだほどの人の、ほどの人を、そんな小さなことで永遠の滅びに追いやるような、そんなつまずきを与えないでください。ぜひそんな思いを持って、目を持って、私たちは互いを見たいものです。一人一人を見るとき、その方が主の目には実に高価で尊い存在、キリストが代わりに死んだほどの存在であることを認めて、また天においてはその方に指名された天の御使いが忠実に奉仕していることを想像して、私たちも地上で互いに小さな愛の技を持って使い合うことをさせていただきましょう。あなたが この人に出会わされたのは、神様からこの人に使えるようにとご使命がかかったのだと、ぜひ覚えたいのです。あなたは誰へのご使命がかかったんでしょうか。ぜひ使い合うものでありたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、今朝もあなたの御言葉をひも解きながら、あなたがなんとつまずきについて、つまずきを与えることについて恐ろしいまでに厳しいお方であることを思うとき、そのつまずきを与えるものである自らを本当に恥じ入り、また恐れます。徳の昔に石臼を首にかけられて湖に沈められても潮のないようなもの、両手両足、いや全身を切り刻まれてもまだつまずきを与えるようなもの、神様、どうぞそんなものであることを今朝覚えながら、私たちのつまずきを与えないでおれない、そんな弱さや、そんな罪深さや、そんな不完全さや、そんな汚れを今目の前に見せられ、あなたの御前で悔い改めることができますように、そしてあなたに愛されているあの人をこの人を決してつまずかせてはならない、どうぞ私たちのうちにつまずきを置かないようにと決心させてくださるように、そして互いに本当に愛を持って使い合うことができるものにさせてくださるように心からお願いをいたします。イエス様が見せてくださったつまずきを与えないためにと、そのことを常に心に覚えながら、唇を閉ざし心をあなたによって支配していただき、行動を控えることができますように、今日から始まるこの一週間も、さまざまな人々のうちに生き働く私たち、どうぞつまずきを与えるものではなくして、真に受け入れることのできるもの、あなたに本当に愛されている一人一人を尊ぶことができるものとして私たちを用いてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。